輝け部活動、今週は藤沢市立湘南台中学校にお邪魔しています。今日は吹奏楽部の活動についてご紹介していきましょう。部長の古賀夏美さん、そして副部長の日高芽衣さん、同じく副部長の岡藤修斗くん、3人にお話を伺います。皆さんよろしくお願いします。
お願いします。
はい、さあ早速ですが、皆さんがこの吹奏楽部に入った理由を聞いていきたいと思いますが、古賀さんはどうして吹奏楽部を選んだんですか？
もともと音楽が好きだったんですけど、演奏会を見に行った時にみんなが先輩方がすごく楽しそうで、すごい雰囲気が良かったから入りました。
はい、その演奏会を見たのは小学生の頃？
そうです。
はい、じゃあもう入学したら吹奏楽部に入ろうと
決めてました。
はい、今古賀さんのパートは何でしょうか？
チューバーを吹いています。
ご自分で選んだ楽器ですか？
はい、
はい、チューバーの魅力とはどうでしょう？
低い音で、バンド全体を支えているところです。
はい、今後輩たちも同じ楽器にたくさんいるんですか？
はい、
はい、そして日高さんはどうして吹奏楽部を選んだんでしょう？
私はもともと古賀さんと一緒で演奏会に行ったこともあったんですけど、入学式の時に先輩方が歓迎演奏をしてくださって、その時の音楽がすごく心に残ったので吹奏楽部に入りたいなと思いました。
はい、日高さんの今のパートは何ですか？
コントラバスっていう弦楽器を弾いてます。
はい、この楽器を選んだのはどうしてなんですか？
吹奏楽部内の唯一の弦楽器で、とても低くていい音がする楽器だからです。
はい、かなり大きいものですよね。
はい、大きいです。はい、
演奏会とか移動とかもご自分で楽器運ぶんですか？
はい。
そういうところからね、楽器との相性も合わせて演奏しているというところですが、これは学校内には何人このパートの担当いらっしゃるんですか？
3学年あるんですけど、現在は楽器の数の問題で2人だけです。
はい、貴重な存在ですね。
ありがとうございます。
そして同じく副部長の岡藤くんはどうして吹奏楽部を選んだんでしょうか？
僕はちっちゃい頃に、小学生に入る前とかもなんかテレビで吹奏楽のやつがやってたんで、それを見てなんかすごい惹かれた感じがして、すごいなこれって思って、もうほとんど小学生に入学した頃から中学校は吹奏楽部になりたいなって思ってました。
もうだいぶ早く決断しているということですが、岡藤くんの担当は何ですか？
トロンボーンっていう楽器を吹いております。
はい、花形ですけれども、どうしてこの楽器選んだんですか？
なんかトロンボーンは他の楽器と違って、トランペットとかボタン式じゃなくて、スライドっていう伸ばしたり縮んだりして、それで音を変えるので、そこはなんか魅力的だなと思いました。
そうですね、じゃあ綺麗な音が出た時にはすごく気持ちいいですよね。
あ、はい、ちょっとなんか達成感がありますね。
はい、そうですか。皆さんね、非常にいろんな思いを持ってこの部活に挑んでいるということなんですが、まず古賀さん、こちらの、今の部員数を教えていただけますか？
1年生が29人で、2年生が16人、3年生が40人です。
はい、合計すると85名、非常に大所帯ですね。
はい、
はい、部長としてまとめていてどうでしょうか？
やっぱり難しいこともたくさんあるんですけど、やっぱりいつも支えてくれる仲間だとか、支えてくれる顧問の先生方がいるので、とても心強いです。
はい、でも大人数だからこそ音があった時にはね、迫力ありますよね。
はい、
はい、そして吹奏楽部の活動日を日高さんから教えてください。
基本は月曜日から土曜日なんですけど、本番前になると日曜日も活動があります。
はい、ほぼ毎日の練習ですけれども、活動内容ってどんなことを練習していくんですか？
楽器ごとで合わせるパート練習だとか、同じような動きを曲中でしている楽器と合わせたりとか、合奏したりとかしています。
はい、じゃあその日その日で少しメニューが変わってくるんですね。
はい、
はい、そしてこの大所帯の吹奏楽部を引っ張ってくれている顧問の先生を、岡藤くんから教えてください。
3人いるんですが、平国先生っていう方と、生先生っていう方と、佐藤先生って方がいます。
はい、主に教えてくれてる先生は、
平国先生です。
先生もこの楽器などの経験者なんですか？
あ、そうですね、なんか中学校と高校で両方吹奏楽部だって言ってました。
はい、じゃあこの湘南台中の吹奏楽部をより盛り上げるために、先生から直接アドバイスいただいたことってありますか？
あ、はい、そうですね、なんか練習とか見てくれて、いろんなアドバイスしてくれたり、悪いところがあったら注意してくれたりとかしています。
はい、そうですか。この大人数の中で岡藤くん はじめ男子生徒は何人ぐらいいるんでしょう。
1、2、3年生全員合わせて14人います、
うん、男女どうですか雰囲気。
やっぱりなんか異性なんで、はい、あんまりちょっと話しにくいところもあると思うんですけど、時にはちゃんと協力してやってます。
はい、ね、男の子のパワーというのもね非常に必要だと思いますけれども、古賀さん、1年を通してこの吹奏楽部の演奏の場というのはどんなところであるんでしょうか。
地域の活動だとか、コンクール、うん、アンサンブルコンテストなどがあります。
はい、まあ、コンテストもあれば発表の場もあるということで、それだけたくさんの楽曲を演奏しているんですよね。
はい、
はい、まあ、その場にあった演奏ということで楽しみなところですが、もうすでに今練習に励んでいる曲なんですよね。
はい、
何という曲で出るんですか。
課題曲がサイタラ節の主題による幻想という曲で、自由曲が、第六の幸福をもたらす宿という曲です。
はい、非常に高度な曲を頑張るということですけど、この曲を選んだのはどういうふうに。
先生方の方で話し合って部のあった雰囲気に合ったように選んでくださったそうです。
はい、そうですか。その中で日高さんが担当するコントラバス、どんなところに見せ場がありますか。
サイタラ節の次第による幻想の一番最初のところで結構低音が、はい、前に立って主旋律を演奏するので、そこが聞きどころだと思います。
はい、ぜひ、ね、そこにも注目していただきたいですね。そして岡藤くん、コンクールが近いということですけれども、今あと少しどこを頑張れば金賞いけると思いますか。
いろんなところ、細かいところとかそういうとこ見落とさない感じで、みんなでしっかり協力してやっぱ目指そうっていう意欲とか大事だと思いますね。
そしてこのコンクールが終わると、その後はどんなイベントが待ってるんですか。
文化祭と、幼稚園訪問があります。
はい、そうするとコンクール曲とまた違う曲の演奏もあるんですよね。
はい、
はい、文化祭は目玉となりますけれども、何曲ぐらい演奏する予定ですか。
9曲から10曲くらいを予定しています。
はい、3年生にとってはもう活動が間もないということなんですけれども、日高さん、この後の残り少ない日々どんな風に頑張っていきたいですか。
私は副部長という役職をいただいてるんですけど、あまりまだ自分の中でもうまくできてないこととかもたくさんあるので、なるべく部のみんなの役に立てるように精一杯過ごしていきたいと思います。
はい、そうですか。そして岡藤くんはこの3年間の吹奏楽部、どんなところが思い出に残ってますか。
やっぱり去年のコンクールとかで金賞取ったり、そういう頑張っていい成績が残せるところがとても印象に残っております。
はい、じゃあさらにその上のね、いい思い出になるように今年も頑張ってくださいね。
はい、
はい、ありがとうございました。では最後に部長の古賀さんに、1、2年生の後輩たちにもメッセージをいただいていいでしょうか。
まあ、難しいこともたくさんあると思うんですけど、やっぱり人数が2年生は少ないので、これから3年生が引退したら難しいとは思うんですけど、少ない人数の中でもしっかりみんなをまとめて、少ないからこそできることもたくさんあると思うので、頑張っていってほしいなって思います。
はい、ありがとうございます。今日は湘南台中学校の吹奏楽部から古賀さん、日高さん、岡藤くんの3人に伺いました。どうも皆さんありがとうございました。
ありがとうございました。